ただいまより新約聖書ヨハネの福音書20章19節から23節を通して私を使わせてくださいと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。伝道所からの皆様ようこそおいでくださいました。今日の説教題、説教の箇所、聖書の箇所は今年の教会標語の元になった御言葉から共に御心を学んでいきたいと思います。平安があなた方にあるように。説教用紙の3つのポイントの最初はこの聖書の箇所のそのままです。一番、最初の19節にあるように、平安があなた方にあるように。イエス様が弟子たちに語りかけられた復活後の最初の言葉です。なんと愛と慈しみに満ちていることでしょう。優しく思いやりのある憐れみと同情にあふれた主の御心がこの言葉に込められています。平安があなた方にあるように。シャローン、イスラエルではこれは普通の挨拶言葉ですね。で、今私はネクタイピンがヘブル語のシャロームというのをそのままあしらったものに、それぞれにしたものですが、これは単なる形式的な言葉としてイエス様が語られたのではないと思います。弟子たちに対するご自身の御心を、素早くここで示しておられます。それによって彼らの中に確信を取り戻さそう、励まそうと思っていらっしゃいます。というのは、これが日曜日でした。日曜日の週の初めの日の夕方です。週末ではありません。日曜日は週の初めの日です。その日の夕方で、しかもその前の週の木曜日、弟子たちがイエス様に取った態度、言葉、それは非常にこの強がりだったり、あるいは失敗だったり、くじけたり、裏切ったり、いろんなことが次々その木曜日からなされていたんですね。ですから、そのことに対するイエス様の言葉は、もう非難があったりお叱りがあったりしても当然なんです。ところが、なんとイエス様は全てを許し、忘れたかのように最初に発せられた言葉が、平安があるようにあなた方に。で、これがね、やっぱりイエス様の優しさですね。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためだ。この少し前のこの十字架にかけられる前の木曜日の言葉なんですね。ヨハネ16の33。で、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです、おっしゃっておられたんです。実はそのもう少し前、14章の27節の有名な言葉も同じです。私はあなた方に平安を残します、残します、遺言です、遺産と言ってもいいでしょう。私はあなた方に私の平安を与えます。あなた方は心を騒がしてはなりません。そのイエス様が復活後急に現れて、今 慰めの言葉を語られた。それによって弟子たちが心が和み、そして励まされたということはもう言うまでもありません。実はイエス様のこのお言葉の意味はですね、こういうことではないでしょうか。波紋ではなく友情からあなた方を取り除くのではありません。あなた方の中にもう一度立ちます。十字架に私はかかる、誰もついてこれないと言ったら、ペテロは何と言ったか。私はみんながあなたを捨てても私だけはあなたについていきます。命がけでついていきます。終日を誓いました。ところがですね、その後はペテロは知らん、誓ってもいい、関係がない、3回もイエス様を否定して、イエス様にじっと見られて大泣きに泣いたということがありました。だからもう合わす顔がない、穴があったら入りたい、消え入ってしまいたいっていう、もうペテロだけじゃなく他の弟子たちも雲の子を散らすように十字架の死を後に逃げたんですね。だから本当にイエス様が避難やではなくて平安、荒探しではなくて平安、お叱りではなくこれまた平安、なんということでしょうか。実はイエス様のこの最初のお働きはですね、地の上に平和があるように、天の御使いが羊飼い主に現れた時の言葉が平和があるようにということでしたね。そしてイエス様の公の生涯に魂の平安と安らぎを絶えず人々に述べ伝え与え続けられました。富ではなく平和を与えようとされたんです。先ほど言いました、私はあなた方に平安を残します。イエス様が復活した後でこの弟子たちの中に再び訪れたこの時の言葉が、平安があなた方にあるようにっていうのはイエス様に本当にふさわしいと思います。ところがこのイエス様の生涯を通してのお働きのもう土台となる言葉、その平安が実は弟子たちもまたこれを自分たちの受け継ぐべき使命として与えられているということを私たちは心に留めたいんです。贖いの尊い十字架による罪の許しのによって神と人との間に平和がもたらされます。神との平和、そして恵みと愛が注がれることによって人と人との間に隔ての敵の壁が取り除かれて平和が与えられる。その平和を広めることが教会の働きとなるべきだというんです。イスラムの開祖マホメットはコーランか剣かと言いました。剣で回収者を作る宗教は神からのものではなく人間的なもの、天からではなく地から出たものというのは言い過ぎでしょうか。でもキリスト教会にも課題があります。自分たちがの正しさを証明するために違った教えをする人々を火炙りにするような悲しいキリスト教会の歴史がありました。イエス様と何の関係もない 教会の過ちがあったことを私たちは認めざるを得ません。キリストの名において戦争が数々なされてきたということもあるでしょう。長いキリスト教会の中の歴史の汚点です。しかしそれはイエス・キリストご自身の過ちではなく、イエス・キリストの心に背いた罪深い人間の過ちであったこと、私たちは知っています。そして私たちはそのような過ちを繰り返すことがないように心しなければなりません。今日の午後は教会総会でありますが、キリストの平安に包まれた教会の会議でありたいと願います。昨年米教会で学んだリック・ウォーレン先生の人生の5つの目的の40日間の中の21日目の言葉をもう一度味わいたいと思います。ボン・ヘッファーは言っています。この方はドイツの国家教会の指導者で殉教していきました有名な方ですが、クリスチャン共同体よりも教会のことです。自分で夢に思い描いている共同体を愛する人はクリスチャン共同体の破壊者となります。そこで素晴らしい体験ができずに、また特に発見すべきものがなく、弱さや信仰の欠けや困難ばかりが目につくからといって、自分が置かれているそのクリスチャンの交わりに対して感謝することもなく文句ばかり言い続けるなら、私たちはその交わりを育もうとしておられる神の働きを妨げることになるのです。小項目で批判するのではなく励ますこと、とあって言葉は続きます。部外者の立場から奉仕している人たちを批判するのは、実際に奉仕に携わって貢献するよりも簡単なことです。神や他の人を批判することで人と比較すること、人を裁くことについて繰り返し私たちに警告を与えておられます。他の信者が信仰に基づいて心から信じて行っていることを批判するとき、あなたは神の働きを妨げていることになるのです、と言ってローマの 14-4 を引用します。他の人のしもべを批判しているあなた方は一体どんな権利を持っているというのですか。彼らの行いが正しいかどうかを決めることができるのは彼らの主人だけです。続いてパウロは自分と異なった確信や考え方を持っている他の信者を批判したり見下したりしてはならないと付け加えています。それが14のローマ14の10節。それではどうしてあなた方は兄弟の行いを批判するのですか。なぜ彼を見下しているのですか。私たちはいずれお互いの尺度や自分の物差しによってではなく、キリストの標準に従って裁かれることになるのです。ここで引用は終わります。まだだいぶ続くんですが、もちろんこのような警告の言葉が私たちの教会に当てはまるとは思いません。しかしいつも私たちは自身に謙虚に耳を傾け続けることが必要だと思うんです。教会の審議が、総会の審議が平和のうちに行われ、また当然のことながらそれにかなう、それを新たに引き継ぎ執行していくふさわしい長老や執事たちが皆様の祈りの中で選ばれることが主の御心にかなうと思います。平安があなた方にあるように、その平安のメッセージを発する教会が平安であることが本当に大事だということでしょう。二番目のポイントが 次に記されています。主は弟子たちに声をかけられた後にさらに進んで、大いなる慈しみによってご自身が死人の中から復活されたことの実態のある証拠を提供しておられます。二十節、その、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。その手や脇腹に触るように弟子たちに命じられたに違いありません。ルカはこの同じ出来事をこんな風に記しています。ルカの24章39節、私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、霊ならこんな肉や骨はありません、私は持っています。イエス様は持っている人ですね。この場合何を持っているか、肉や骨ですね。私たちと同じ人間だと、人としてのキリストだとおっしゃっています。手と脇腹というのは明らかに釘で傷ついた手、槍で刺された脇腹を示しています。これらの傷は目に見える様で、間違いようもなくこの主の復活の体に現れていたんでしょう。そしてイエス様はそれを恥じようとはされませんでした。何か傷があると隠したいと思うじゃないですか、髪の毛とかなんかで。でもイエス様はそれを恥じることはなかった。実は新約聖書の終わりの黙示録によると、よくご存知の言葉、五章六節、ほふられたと見える子羊という言葉があります。どっちで言います、ほふられたと見える子羊です。子羊はあの犯罪生贄として捧げる旧約の子羊のこと、神の子羊としてイエス・キリストは十字架の上に私たちの罪の生贄となってくださいました。ほふられました。それが天の栄光の中で語られているんです。見えるんです。何が見えるんでしょう。ヨハネは何を見たんでしょう。イエス様が天に昇られた後、あの地上で受けたゴルゴタの十字架の傷跡はイエス様の栄光の身体から消えず、イエス様が人間の罪のために実際に苦しまれたことを天使たちがいつもずっと天使たちに明かしし続けるものであったということを、私は疑いようがないと思っています。主の再臨の時に私たちが主の本当の見姿を見ると、人としてのキリストイエスを見、その十字架の傷を見ると思うのです。先ほどルカの福音書24章を引用しましたが、エマオの村への行く道です。二人の弟子たちが悲しくその出来事を語り合っていると、いつか道連れ、旅の道連れができた。その旅人からいろいろと聖書のことを聞いて心が燃えたとあります。どうして二人の弟子たちは一緒に歩いている人がイエスだと気づかなかったんでしょう。この疑問はずっと昔からいろいろ問われてきて、答えもいろいろありますが、主に二つのことが考えられてきました。一つは、この二人の旅人の目が覆われていて、それも奇跡的な方法で、一緒に歩いていたか、いたお方が誰かわからないようになっていた。声を聞いても、それが主だとわからなかったというんです。 もう一つは歩いている間はイエス様の手と足は覆われていた。イエス様はやがて宿に入って向かい合って食卓でパンを裂かれた。その時パンを裂くイエス様の手に目が行った。そこで主の手の傷を見ることができた。血がついたという考え方です。マルコはエマオ途上では実は別の体をまとっておられたと書いていました。マルコ16章の12節の言葉は、イエスは別の姿でご自分を表されたとあります。さて、11人の人たちは弱い信仰だったと思いますが、まあ、そういう弟子たちをイエス様は叱ったり裁いたりなさらないで、イエス様は彼らに大きな使命を委ねられました。で、この時イエス様がこの弱い彼らにご自分のこの手と脇腹を示されたということにどんな意味があるんでしょう。そこにある原則があるんではないか。弟子たちにご自分の手と脇腹を示したというのは、弟子たちの感覚をこう用いられたというか、あるいは認められたということでしょう。実は私たちの実感覚というのは、とてもイエス様は大切に思っていてくださって、例えば聖書の中にあるイエス様のあった数々の奇跡を聞いた私たちは、まあ私がクリスチャンになる前にこれは非理性的なことだと思いました。奇跡なんかあるはずがないと、それは理性に反すると思っていました。でもいろいろ調べたり学んだり、いろいろ議論を重ねている中で、イエス・キリストが全知全能の神であり、そういう神が法則を作ったお方が、時間空間を作ったお方が本当に神であるならば、何でもおできになるということは理屈だと思いました。理性にかなっている、そういう全知全能の創造者である神がいないという前提に立つか、そういう方がいらっしゃるというふうに見るか、全然違います。反非理性とか反理性というのは、そういう創造者がいないという証明されていない過程に立っている。同じように全知全能の神がいる、創造者がいるというのも完全に証明されてはいません。でも私がクリスチャンになる、そういう中で私の中に大きな変化が起こりました。不思議でしたが、それは私にとって感覚的にも理論的にも、つまり理性的に納得できた。これは理性に反することではなく、理性を超えた言葉なんです。超理性なんですね。このことを私たちは認めなければならないと思います。しかし世間一般では超理性も反理性も一緒くたに思われています。クリスチャンじゃない方は、私の経緯、考え方が変わっていったことをご参考にしていただければありがたい。いろんな科学者たちが聖書の神を信じるときに、非理性と思ってなくて超理性という受け止め方をしているのは間違いありません。イエス様がここでその手と脇腹を示された、そういう原則を教えてくれています。しかもその原則を持った上で、心に留めながら一つの教会の中で行われるイエス様の命じられた大切な儀式、礼典といいます、その一つの洗礼式とともに大事にされている聖餐式です。イエス・キリストの裂かれたお体を表すパン、 流された父が私たちの罪を許し清めるという、その父を表すシンボルとしてのブドウ酒、これをイエス様が最後の晩餐でこれをずっと続けるように命じられました。問題はこのパンとブドウ酒が本当に化学的に成分的にもキリストの体になってしまうと捉えなければならないかどうかということです。私たちプロテスタントの教会は信仰によって、私たちはパンはパンのままで、ブドウの汁で作ったものはそのままで象徴的にキリストの体であると信仰によって受け止めている。ところがカトリック教会はそれが文字通り物質的にもキリストの体に変わる、これがカトリックの聖餐に対する理解です。聖別されたパンはキリストの本物の体になるという、これをまあ神学的に化体説、体が化する化体と言います。まあ茶化して化体な説じゃないと言っていたことがあります。私はこれはカトリック教会を非難しているのではなく、敵対しているのではなく、違いは違いとして区別しなければならないと申し上げているんです。イエス様は手と脇腹を示された、でそのように私たちはイエス様が人間としてのお体を持ったまま、また復活のお体を持って天に帰っていかれたということで、私たちはそのようにまさにこの原則を、理性を大切にする感覚をそのまま正直に受けて認めていくということを大事にすべきだと思います。聖餐の度ごとに私たちは信仰によって罪の許しの確かさを味わい、永遠の命の確かさをこう心に刻みつけていただくことができるのです。さてイエスは手と脇腹を示された、そこから来る教訓を今私たちに当てはめて、三つ目、最後のことです。父が私を使わしたように、まあ、私たちは復活のイエスを、十字架にかかって死んで蘇られたイエスキリストを救い主として、信じ、そのお方を述べ伝えます。続く21節に、平安が、イエスはもう一度彼らに言われて、平安があなた方にあるように、父が私を使わせたように私もあなた方を使わしますとこう言ってますね。で、ここはですね、ご自分が自分を信じる者を働き人、使者、証人としてこの世に派遣しようとしておられるということです。これはもう聖書の中に何度も出てきます。この世の悪に対して証をし、重荷を持っている者に安息と平安を宣言しながらイエス様があちこちと回られたように、ご自身が天に帰って行かれた後、残った弟子たちにあちこちに行って同じことをするようにとイエス様は願っておられた。だからそれを命じておられるんです。弟子たちの前に置かれている働きに備えるようにここに命じておられます。弟子たちはイエス様が復活して自分たちと一緒にいてくださるから、もう自分たちはもう安心だ、気楽に生きていったらいいっていうんじゃなくって、全然違って、イエス様が苦しまれたように私たちは本当に主の苦しみを担って イエス様がなさっておられた使命を受け継いで働いていくんだ。いや、むしろ本当の働きはここから始まるんだ。そういう受け止め方をするようにここで言われているんですね。つまりイエス様が地上でしておられたその代役を果たさせるのがこのお言葉なんですね。平安があなた方にあるように、これが繰り返されています。もうこの前の19節、一回に現れてすぐおっしゃったことをもう一回彼らに言われています。もう何度でも励まし、慰め、元気づけたいと思っておられた。弟子たちは主を見て喜んだんですが、まあ彼らは先ほど言ったように恐れ、本当に裏切った自分たちに複雑な思いがありましたから、もう本当にもう一度平安があるようにと言われると、さらにこの空と許されたことを確信を強くしたと思います。アウグスティヌスはこの繰り返し反復のことを確証だと言っています。反復は確証だ。預言者イザヤは平安あれ平安あれと繰り返していらっしゃる。平安の上に平安があるように。だから私たちもこの平安があるように、あなたの罪は許した許したとおっしゃるときに、どこまでも罪深く弱さを持っています。イエス様の福音を明かしすることは本当になかなか勇気がいる。自分はそれにふさわしくない、尻込みしてしまう。でもこのイエス様の繰り返し平安があるようにと私たちを押し出してくださるお言葉を聞くと、イザヤがここに私がおります、私を使わせてください、私は唇の汚れたものです、私から離れてくださいと言っていたのに、ここに私がおりますと勇気を与えられて立ち上がっていったんです。これが今年の私たちへのメッセージですね。この21節、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。この派遣のメッセージをいただいて、ここに私がおります、ここに私がおります、私でよかったらこんな私ですか、お使いください。イエス様が人たちに全世界に出て行って福音を述べ伝えているように、それを述べ伝えるように任命された。これが23節ですね。で、これはですね、罪の許しの宣言で、教会がもう一つの生産とともに大切な礼典として主が命じられた洗礼は、その罪の許しの権威を表しています。さて、人はあちこちで説教をしました。人の働きを見ると、例えばペテロはたくさんのユダヤ人たちに向かって、言いました。あの大説教三章、使徒の働き三章に、悔い改めて神に立ち返りなさい、私たちはどうしたらいいんですかとユダヤ人に聞かれて、悔い改めて神に立ち返りなさい。パウロはピシディアのアンテオケという町でこう説教しました。この救いの言葉は、この救いの言葉はっていうのは、今私たちが読んだヨハネの二十章に書かれているこの箇所のことなんです。あなた方に送られているのです。この後、使徒の働き13章の後半、あなた方に罪の許しが述べられているのは、どこで罪の許しが述べ伝えられているんですか。この箇所なんです。この方によるということをよく知っておいてください。こんな風に宣言しています。権威を持って 救いの扉を開いて、権威を持って全ての罪人がその門を通って入ってきて救われるようにと進めているんです。まだイエス様を信じていない方はイエス様を信じましょう。イエス様を信じて罪の許しをいただいて、この権威を授けられている教会で洗礼を受けようじゃないですか。今年はそういう年にしたいんです。していただきたいんです。父が私を使わしたように、なんと素晴らしい、イエス様を父なる神様が使わしたように、イエス様が駆け置き私たちをも用いて使わせてくださいます。最後が22節で締めくくったらいいと思います。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。これは何か認職式のような象徴的な行為ですね。息を吹きかけたという言葉はここだけで使われている言葉で、しかも新約聖書で言われているのはここだけです。実は旧約聖書の創世記2章の7節を思い浮かべると思うんですが、神である主は都市の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。よくご存知ですね。息を吹きかけるということによって、行為によって、神が人間の中に命の息を吹き込むまで、人間の中に命はなかった。同じように、ここでは、すべての奉仕者の使わされていくものの資格の始まりが、私たちの中に聖霊を吹き込んでいただくことによってなされるんだということを表していると思うんです。さて、そうすると私たちに当てはめてみると、イエス様を信じた後でそのようなイエス様に息を吹きかけていただくことがいるんでしょうか。そうではありません。この言葉はこの時イエス様がペンってやがて行われる十字架も、十字架は終わりました、復活もありました。この後は昇天と天に帰っていかれて、天から約束の聖霊を下すことです。そのペンテコステの先取りと保証だと私は受け止めて信じています。新約時代の今、私たちはペンテコステ以降の全てのクリスチャンは罪を悔い改め、主イエスを信じた時に生まれ変わった、つまり改心しています。その時に聖霊を受けているの、これは間違いありません。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。だから力を受けて主を明かしするために聖霊を受け、ましてや異言を語らなければ、それはその印はないんだというのは、聖書はどこにも言っていません。自分の心がそこで綺麗さっぱり綺麗になってしまったという何か確信がなければ、伝道してはいけないし、しても力がないとも言っていません。イエス様を信じたとき、聖霊によってイエスを告白し、聖霊はすでにうちに宿って、私たちは神のことをされています。私はこの点が大変曖昧で、間違ったことがいっぱい言われているので、若い時に自分も悩みましたから、聖書に一時尋ねて、それを文章にし、この教会に来てからかなりして本になりました。最近出版され直しましたが、いつ聖霊を受けるのか、それが本当に大事なテーマです。興味のある方はまたお買い求めください。今年私たちはイエス様、クリスチャンは全てもう息を吹きかけられているんです。本当にその息吹を感じながら、親教会の兄弟姉妹も伝道書のお一人お一人も確信を持って使命を果たすために使 交わされていきたいと思います。与えられたミッションに立ち上がりましょう。聖霊によって最高のプレゼントである罪の許しの福音を周りに与えられている多くの人々にそのまま分かち与える務めを果たさせていただきたいと思うんです。まだこれを受け取っていない方はどうぞ、私もイエス様を信じます、私の罪を許してください、そして私をあなたの子供としてください、そして洗礼も授けてくださいと心に決意しようじゃありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、平安があなた方にあるよ、父が私を使わせたよ、私もあなた方を使わします。イエス様、ここに私たちがおります、私がおります、私をお使わしください。聖霊によって私たちをいつも導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。